小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話に込められた子どもの成長をテーマに、暗闇に明かりが一つという昔話のモチーフを紹介しましたね。
うん、僕はあの場面大好きなんですよね。こう真っ暗闇になっちゃって、主人公はどこ行っていいか分かんない時に、はい、明かりが一つ見えてね、でそこへ行ったら助けてくれる人がいると、これって人生っていろいろあるからね、どうしていいか分かんないこともあるわけですよね、その時に必ず何か明かりがあるもんだよってことを言ってくれてると思ってね、僕はとても好きなんです、あの場面。
いいモチーフですね。はい。それでは今日のテーマを教えてください。
はい。でね、今日はそれと関係があるんですけど、昔話ってね、の中にはね、何かこう援助者が出てきて、で、助けてくれるっていう話がとても多いんですね。
はい。
で、それを聞いていただこうと思うんだけども、一番代表的なのはね、日本で言えば、山梨鳥という話があるんですね。
はい。
母親が病気になって、その病気を治すには山梨という梨を取ってこなきゃいけないということになるんですよ。うん、それで、息子が3人いましてね、まず最初の長男がまあ出かける。すると木の切り株にお年寄りが座ってて、これはおじいちゃんってこともあるし、おばあちゃんってこともあるんですけども、お年寄りが座っていて、どこ行くんだっていうもんで、母親の病気を治すために、その山梨を探しに行くんだっていうと、じゃあ行ったら、三本の分かれ道になっているところに、笹っぱこが三本立っていると。で、その笹が、行けやさやさやと言ったら行ってもいい。行くなさやさやと言ってたら行くな、というふうに教えるんですね。で、もっと行くと、今度はその、福部がぶら下がっていて、あの、ひょうたんね。
はい、
福部がぶら下がっていて、それが、行けやガラガラとなってたら行ったらいい。行くなガラガラとなってたら行っちゃいけない、というふうに教えてくれるんです。で、長男は行くんですが、笹っぱが行くなっちゃサラサラとなっていても行っちゃうんですよ。
うん。
そこの福部が行くなガラガラとなってるんですけど、それでも行っちゃうんですね。
うん。
で、結局沼までは到達するんだけども、その沼主にゲロッと飲まれてしまったという話ね。
うん。
で、長男が戻ってこないもんだから、今度は2番目の息子が、じゃあ俺が行くと言って出かけていく。すると木の切り株にお年寄りが座ってて、どこ行くんだと。で、こういうわけでその奈良梨を探しに行く。山梨と言ったり奈良梨と言ったりするんですけどね、
はい、
奈良の奈良ね、奈良梨と言ったりするんですけど、はい、探しに行くんだと言うと同じように教えてくれるんですね。笹が行けやサラサラと言ってたら行け、行くなサラサラと言ってたら行くなと。ところがその2番目の息子もその行くなって言われたのに行っちゃって、沼の主に飲まれてしまった。
うん、
で3番目の息子が今度は出かけていって、やはりその木の切り株にお年寄りが座ってて、どこへ行くんだって言われて、こういうわけでその奈良梨を探しに行くんだって言うと同じように言ってくれるんですね。3本の分かれ道に笹っぱが3本立っていると。で、そこでその笹っぱが行けやサラサラとなってたら行きなさい、行くなサラサラとなってたら行っちゃいかんぞと。で、行くと、その池やサラサラと言ってるもんで、池やそこへ入っていくわけですね。
はい、
と、今度は、福部がぶら下がっていて、池やガラガラとなってるんで、そのまま行くんですね。で、沼について。で、沼の主がその、襲ってくるんですけど、それをうまく退治して、そして、奈良梨を取って帰ったと。
うん、
で、その時にその、沼の主をやっつけてね、腹を裂いてみるとですね、お兄さんが二人とも生きて、腹の中に、いるんですよ。で、お兄さんたち二人も救い出して、それで、奈良梨を取って持ち帰って、お母さんに食べさせた。だから、お母さんの病気がすぐにたちまち治ってしまったと。うん、こういう話なのね。
はい、
とても整った形で。これは、岩手県で、平野忠さんという方が、柳田先生の時代ですけどね、
はい、
お年寄りから聞いて、発表なさったんで、とても有名になりましてね。で、福音館でも絵本にしてるし、いろんな、本に出てる話なの。で、その問題は、その木の切り株に座っていたお年寄りね。
はい。
これはまあ、忠告者と言ってもいいですよね。
うん。
援助者と言ってもいいんだけど、こういう人物がね、時々現れるんです、昔話の中でね。そして、忠告をしてくれるわけですよ。で、人物の方は、その長男や次男のように、 教えてくれたことを守らないでいくと失敗するのね。で、末っ子は言われた通りに行くと成功すると。こういう話なんですね。もう決まったパターンなんです。で、その忠告者ね。グリム童話にももちろんこういう忠告者出てくるんで、またいつか機会があったら聞いてもらいたいと思うんだけども、それってとっても僕は大事な人物だと思うんですね。不思議なことにね、大事な人物なんですけれども、木の切り株にいきなり座ってるだけなんですよ。で、そのお年寄りが何者であるかはわからないのね、うん。主人公も知らない、
はい。
突然現れるんですね。山の中でただ突然現れる。マックス・リューティーっていう僕の先生はそれを無の中から現れるって言ってるんですけどね。
はい、
無の中から突然現れる。だけどもその忠告は 100% 正確なんですよ。100% 正確なのね。それで、兄さん二人は、その正確な忠告に反していくと、必ず失敗する。で、末っ子は、それを通りに行くと、成功すると。
はい、
ね。ですから、その、援助者、あるいは忠告者って言うんだけど、その忠告が 100% 正確であるということがとても大事。それからもう一つ大事なのは、その、いきなり木の切り株で出会ったわけでしょ。
はい、
だけども、その登場人物が何を必要としているかを知ってるわけよね。
そうですね。
うん。山梨を取りに行きたいんだというと、その取りに行く方法を 100% 正確に知ってるわけですね。
うん。
それで行った通りに行くと成功する。という話ね。で、もう一つだけど面白いのはね。
はい。
その主人公はですね、末っ子のやつは梨を取って帰るんだけど、それっきりお礼参りにも行かないんですよ。ね。その山梨を取ったおかげで、母親の病気治ったわけでしょ。
はい、
だから、まあ、あのおばあちゃんにお礼に行きましょう。うん、なんてやらないわけ、うん、
はい。
それはないんですね、その時、必要な時にだけ現れて、そして必要な 100% 正確な忠告をしてくれて。だけど、その代わり、後ではもう全然姿を現さない。
うん、
で、そういう、忠告者なのね、
うん、
僕これねとってもヒントを与えてくれるなと思うんだけど、つまり若者はね人生やっていく上で必ず忠告は必要ですよね、親からとか先生からとか先輩とかおじいちゃんおばあちゃんと、はい、でそれは正確でなければいけないだよね、だけども正確な忠告を与えたらあとは引っ込まなきゃいけない、忠告を与えてまた出てきちゃダメなんだよね、
うん、
そこをね、昔話は実に厳しく言ってると思うのね、
うん。
なかなかいいですよね。
そうですね、うん。でも正確な忠告ができるか不安ですね、親としては。
そうそう。それはそうですね。そうそう。全くそうですよね。だけども、その忠告っていうのは、正確な忠告であるべきだと。
うん、
しかも、忠告をしたら、それ以上は口出さない。
うん、
というところがね。
なるほど。
すごい大きな、その、メッセージだなと思うのね。
タイミングよく、忠告しなきゃいけない。
そうそう、タイミングよくね、忠告しなきゃいけないっていう話よね。で、それはね、その忠告のところはわかりますよね、
はい。
その忠告が正しくなきゃいけないってことはもちろん大人としてはわかるわけ、
うん。
だけど、見落とされがちなのは、その忠告をした後もね、
はい、
また口出しちゃう。
ね、ありがちですね。
ね、はい、それは大人の方はやりがちじゃないですか。
やりがちです。
ね、それをね、昔話では実にはっきりとね、
うん、
やるんですよ。お礼参りには来なくていい。
うん、
しかも自分は姿を消す、
うん。
ある絵本はね、間違えてましてね、その山梨取りで、山梨を取って帰るときにね、あの木の切り株のお年寄りにお礼をしなきゃって言って、お礼をして、おみきだかあげるのかな、なんか、する場面があるんですね、
うん。
それは元の話にもなかったし、理論的に言ってもそれはおかしいんですよ。
うん。
うん、でそこはやっぱりね、昔話のはっきりしたメッセージを知らなきゃいけないし、うん、昔話の語り口のね、
はい、
特徴を知らなきゃいけないよね、
うん。
それはね、マクセリティも言ってるんですけども、はい、そういうその無の中から現れた忠告者は役割が終わったら消えると姿を消す、これが理論的に言われてることなのね、だけど普通の常識的に言えばせっかくいい忠告くれたんだからお礼をしなきゃ失礼だろうって話になるけど、うん、昔話ってのはそういうその常識的な判断はしませんからね。
そうなんですね。
全く常識的な判断しないんですよ。それでそのままポッと帰っちゃうと いなくなっちゃう、うん、それでもうお礼も求めないしね。でこういう話がね、その無の中から突然現れてくるというところが僕はとても大事だと思うね、うん、それがね、はい、まあ僕なんかの考えでは山の中の木の切り株にある現れたおじいちゃんなりおばあちゃんっていうのはいわば自然からの声だと思うのね、
うん、
昔話ですから人物というふうに言いますけどね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかって言うけど、はい、本当は自然からの声なんじゃないかと。特に日本の場合はね、自然からの声、うん、で日本の昔話ってね、こういうふうにその自然の中からのある意思表示ってとても大事な役割を持ってるんですよね、
はい、
よくあるのは前にこれ自然のことでお話したところで例を挙げたと思うけど、とっつこうひっつこうって話でね、
はい、
おばあさんが山から登ってくるととっつくぞひっつくぞって言って、でひっつかばひっつけ、とっつかばひっつけって言うと背中にバーッと何か重いものがかぶさってきた。で家へ帰ってその重いものを下ろしてみたら金銀財宝だったっていう話ね、
うん、
でそれを人真似して隣のおばあさんがやったら失敗したって話をご紹介したと思うんだけど、
はい、
あの時の自然からの声ね、
うん、
これと今の木の切り株にいたお年寄りとは同じものだと僕は思うのね、
うん、
自然の中からの声で、それは日本人にとっては神様だったんですよね。日本人にとって自然は神ですからね、
うん、
木にも神が宿ってたし、川にも神がいたし、岩にも神様いたわけで、そういうのが物語となると木の切り株のおじいちゃんというような話になるわけね、
うん、
でさっきのそのとっつくぞひっつくぞでは自然の中の声というふうになるわけですよね、はい、うん、だからこの得体の知れない無の中から現れた援助者っていうのは特に日本の昔話人たちはものすごい大事な存在。ただある人はね、逆にね、無の中から現れた得体の知れない年寄りなんてのは怪しいものだとおっしゃる人もいるんですよ、
はい、
うん、そんなものの言うことを聞いてしたのが愚かだったんだと。でそんなものの言ったのを裏を書いてね、
はい、
嘘を感じ取って本当の道を見つけた方が良かったんだっていう説もあるんですね。考え方もあるんです、うん、ですけど僕はそれは逆だと思いますね、
うん、
明らかに自然からの声で、それは日本人にとっちゃ神で、ヨーロッパの昔話の理論から言ってもそういう援助者は絶対に正しい 100% 正しい知恵を知ってる、うん、っていうのはもう人事じゃないですよ。人事の技じゃないよね、神様の声ですよね、うんうん、でヨーロッパの場合にはそれをだけど日本のようにね、自然の中の声という言い方はしないんですよね、
はい、
でこの時に前にもお話したマリアの子みたいにね、マリア様でしたみたいになるよね。キリスト教がしていくわけですけどね、
はい、
日本の場合はもうもろにそのまま木の切り株にいたお年寄りというふうに言うわけね、
うん、
ですから素性は知れないんです、そのおばあさんのね、
はい、
ですから僕はね、グリム童話で美味しいおかゆって話があるんですけどね、
はい、
その中で冒頭のところでね、貧しい女の子が森の中に入っていくとおばあさんが現れて、そして小さなお鍋をくれるんですね。でそのお鍋はお鍋を煮えとくれって言うと美味しいおかゆを煮てくれたと。でもうやめとくれって言うと止まると、そういう魔法のお鍋というか不思議なお鍋をくれる、
うん、
そういうおばあちゃんが出てくるんですね、
はい、
でそのおばあちゃんは僕たちの日本人からすればさっきの木の切り株に座ってたおばあちゃんと同じ存在だ、
うん、
つまり自然の中の声ね、神様の声なんですよね、
うん、
ヨーロッパ人はそこはちょっと分かんないと思う、多分。だから単におばあちゃんつってそれで終わってますけどね、でこれをもっとキリスト教的にしちゃうとマリア様になるわけだけどね、うん、というふうにね。でもいずれにせよ人間の知恵が及ばないようなことを知ってる、でしかもそれが 100% 正確でっていうと、もう人間技じゃないでしょ、それは ね、人間技じゃないんですよ、
はい、
そういう存在ね、うん、昔話の中でねとても大事な存在なんで僕はそこ注目してるんですね、うん、
今日は昔話に込められた子どもの成長をテーマに援助者が現れるという昔話のモチーフをご紹介しました。
まず援助者がいるっていうことは心強いことですね。
そうですよね。誰だってね、若い時にこういろいろな不安な世の中に出かけていくわけでね、はい、それこそ怖さを習いに出かけていくわけですから、その時に援助者、忠告者がいるとはとても大事なことで、ほとんどあらゆる場合にいるでしょう、実際問題としてね、でそれは大人の役割よね、この人間の世界で言えばね、
身近なところではまあ親だったり、
おじいちゃんだったりね、先生だったりするわけでね、その人たちっていうのは、要するに大人は正確な忠告をしてあげなきゃいけない、
はい、
だから忠告以上はしない方がいい。
そこも大事ですね。
そこも大事。僕はそこも大事だと思ってたけどね。
さて、来週のテーマは、
やっぱりこの昔話からね、いろんなメッセージを聞き取りたいと思うもんだから、子供がね、自分が気に入った絵本があったら何回でも読んでくれって言うでしょ。あるいは自分が気に入ったお話何回でも聞かせてくれって言いますね。あの問題ね、それを考えてみたいと思ってます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。